はい、そしたらごめん、まず右下の、33ページの一番下のところの丸2の関東の騒乱に関しては、さっき、足利持ち主っていうやばかったやつね、あの北の将軍様扱いしてた、あいつが滅ぼされた影響の乱があったと思うけども、それの影響の乱の後関東はどうなりましたかと、まあ先にも答え言っちゃうと、鎌倉公方の分裂って書いてある右側にと、応仁の乱の前からもうすでに関東は戦国時代に突入してるんで、右側に書いておきな。応仁の乱前から、関東は戦国時代へ。はい、応仁の乱前から関東は戦国時代へ。応仁の乱前から関東は戦国時代、はい、で関東に関してはこれはまあ地図も用意しないといけねえから、もうこれは消して、はい、ちょっと待ってねと、はい、まず、丸一番、まあ、これはさっきやったやつの確認だけど、影響の乱後、鎌倉府の実権は関東管領の上杉氏が、鎌倉府の実権を握ると、はい、でその後、5代目の鎌倉公方とかはどうなるんですかと、後々に、まあ、持氏の子供として生き残っていた、重氏っていうのが5代目の鎌倉公方として、戻ってくるんだけども、ところが実権はずっと関東管領の上杉氏が握ってたから、なんで俺が戻ってきたのに関東管領がね実権握っとんねんと、その下、京徳の乱つって1454年と、ここで足利重氏5代目鎌倉公方が当時の関東管領の上杉憲忠、こんなもんできなくても結構だけどもこれを殺害と、ですんでこんなやべえやつが鎌倉公方についちゃったらさすがにやばいっしょつって、で当時の8代将軍であった義政は自分の、お兄ちゃんの、まあ、正確には、兄弟って書いてあるけどお兄ちゃんなんだけどそれは気にしないでと、ここでちょっと正友とこれ関東にちょっと行って新しい鎌倉公方に就任してくれと、じゃあ行ってくるわつって、で、ここから関東に向かおうとすると重氏は、は俺首ふざけんじゃねえよとね、だったら、じゃあ臨戦体制のためにちょっと下総の古賀に拠点移すかつって、その下、はい、重氏は対抗するため下総の古賀へ入ると、で一方で京都からやってきた、この正友の方は京都から関東に入ろうとしたけども、関東門から閉めればと、あ京都門が何言ってんのよと、入ってくんじゃねえよとね、なんか衛星関西弁とか使いやがってこの野郎だね、衛星関西弁は俺だ ね、で、入れてくれっておまんがなとかにね、で関東に入れず結局伊豆に拠点を置くことになって、はい、その右一貫ところと、正友は関東に入れず伊豆の堀越にとどまると、ちなみに読み方正確には堀越って言うんだけど堀越でいいですと、そっちの方が、後々覚え方として楽だから、はい、こうして、鎌倉公方が2人に分裂しちゃったのがその下鎌倉公方の分裂つって、下総の国に、拠点を置いたのが古賀公方王と、それに対して伊豆の国に拠点を置いたのが堀越、堀越公方でいいよと、はい、それぞれ、重氏と足利政友が右側にいるけど誰の子供ですかと、重氏は足利持ち主の子供で、政友は義政の兄弟、これどっちがどっちかで混乱するやつは義政と政友は兄弟だから政でつながるし、持ち主の子供だから宇治でつながるけど、ただ古賀公方と堀越公方がどっちがどっちかで混乱するやつは、古賀公方のガーが濁音、重氏のゲーも濁音だから濁音、一方で堀越公方、堀越公方で覚えておけば堀越は正音、正友も正音、それで一応混乱防げる。先生そこなんかいい語呂とか作れなかったんですか？作れなかった、つうか、ただの二つだから、こんなの、そんな語呂作んなくても大丈夫でしょうと。はい、ただ、この古賀公方と堀越公方の二つに分かれたことで、当時の、関東管領上杉氏もどっちにつくかで、結局二つに分裂と、その下。はい、関東管領が、その後、山の内上杉氏と扇ヶ谷津上杉氏って二つに分裂して、もうこれで関東を見てみると、あ、もう戦国時代だねと。しかも、応仁の乱は1467年でしょ。その前にもすでに、鎌倉は戦国時代に突入してるけど、この、重氏とあとはこの政友の関係を系図のところで32ページの系図のところでまた追加しておこうかと、はい、系図のところ32ページ戻ってと、はい、持氏の子供の重氏と隣にいる政友の間にバーサス関係書いときな。 大丈夫。32ページのところに戻って、重内と正友の間にバーサス関係、矢印出して書いとけば、はい、そうすると、まあ、3つの対立関係がケースでわかるでしょうと。はい。じゃあ、この関東はもうすでに騒乱状態だったわけだけど、最終的に、この関東を統一したのは誰ですかと、ここにいません。これは、呉北条氏っていうのが最終的に統一していくんだけど、と、はい、33ページ戻って、呉北条氏の台頭に関しては、1番の、伊勢長内、伊勢宗瑞って言っても結構だけど、と、昔はそうだな、羊が不明とか言われてましたが、最近はもう研究進んで、羊はもう分かってますと、実は家柄結構良くて、ところの、執事である、伊勢家出身なんで、実は幕府の要職についてる人ですと。で、その時にその伊勢長内の、お姉ちゃんが、駿河の国にいた今川氏親のもとに嫁ぐことになったから、うん、じゃあ後見人として俺もついていくかっつって、で、そこから今川氏のもとに仕えたのが、この伊勢長内で、右側元今川氏の家臣と、で当時伊豆の近くの広告事情っていうところを任せられてたんだけども、そんな中伊豆のこの堀越久保の方では大事件が起きて、堀越久保の、正友が、死んじゃって、正友共には子供がいたんだけど、一人目が足利茶々丸、ね、先生なんか滅ぼされそうな名前してんねと、つうか先生茶々丸っていくつですかと、あ、20歳超えてます。え、で茶々丸なんですか。はい、あの普通もう12ぐらいか15でも普通は元服してるから名前もらうんだけど、それをもらえなかったぐらいやばいやつ、それが茶々丸で、一方で弟がいて、その弟を、母親違いなんだけども、と、あで、なんか邪魔な弟がいるから、じゃあ弟ぶっ殺して、と、ね、で、俺が堀越久保継ぐか、つって、で、弟ぶっ殺した、と。で、その弟の実はお兄ちゃんが、これまあ知らなくていいけど、と、これも本当に、あれ最近の研究で分かったことよ、と、その殺された弟のお兄ちゃんが、11代将軍の足利義澄なんです。だからそっから幕府の命令受けて、ちゃちゃ丸殺してこいっつって言われて、そっから伊豆に攻め込んだっていうのが最近の学説ではもうこれ研究進んでるから。だからよくなんかこの、まあ、いわゆる後の北条早雲なんだけど、伊豆勝手に奪い取ったなんか下克上の最たる例って言われてるけど、いや、幕府の命令で、伊豆の攻略に乗り出したんで、それは、うん、もう、最近の、学説をちゃんと勉強してればわかると。はい、その下、伊勢長内の説明のところ、その下、堀越久保の、堀越久保の足利茶ちゃ丸を滅ぼして伊豆を奪取と、はい、で、後、相模も制圧して、小田原を本拠とする小田原地図のところで確認しとけよ。ちなみに今の小田原城はもうしょぼいけど、昔の小田原城は7層建ての、とんでもない、堅固な城だからと、で、そして、この伊豆を拠点にしたけども、 と伊豆の人々からしてみれば、伊勢長内、誰、伊勢家 なんか馴染みがなくて分かんないんだけど、と、あじゃあせいもともと伊豆はあれだな、執権北条氏の出身だったし、と、じゃあそれにあやかって、まあ、北条っていう名字名乗るかっつって、で正確には2代目の時に北条っていう名称を名乗っていくんだけど、その伊勢長内の別名が右側元今川氏の家臣の後、後北条早雲となる名乗ると。で、昔の執権北条氏とは血は全く違うんで、これを呉北条氏っていうんですと。なら本物の北条氏とは血はつながってないよってこと、はい、で2代目3代目も名君続きと、2代目が北条氏綱と、で、3代目の氏康がもうこれ信長の野望やるとね、もう北条早雲、北条氏綱、北条宇治安、政治能力みんな100だから、内政に関してはもう北条氏にやらせておけばもう大丈夫、で、そこからその後北条早雲はと、ここから地理的に考えると、ここで堀越久保を滅ぼしてるよねと、で次、自分で矢印飛ばしてってもいいかもねと、ここから、扇ヶ谷上杉氏を滅ぼしてと、で次今度古賀久保を滅ぼしてと、でさらにその後今度は山内上杉氏に攻め込んでってもいいけどと、山内上杉氏は滅ぼされてないからと、で山内上杉氏はと、やばいもうこのままだともうこの北条打ちやすいのって滅ぼされるから、この名家中の名家であるこの上杉氏が滅んだらまずいから、うん、どうにかしてこれこの上杉氏残さないとなと、うん、で春日で、てか春日じゃないか、この越後の国で越後の竜って言われてる長尾影虎と、まあ、こいつがまあめっちゃ強いから、うんと影虎殿とはね、この上杉家のあの養子になってと、あの上杉氏の上杉家の後を継いでくれますませんかねと、これほど名誉のことはありませんから、分かりました、じゃあ私名前変えますわ、上杉謙信と変えますわっつって、 はい、ですんで、はい、宇治安の説明のところ戻ると、その下、扇ヶ谷上杉氏、あとは古学部を滅ぼし、そしてそのうち山、その後山の内上杉氏も圧迫。で、山の内上杉氏の上杉則政は、越後の長尾景虎、後の上杉謙信を頼っていって、その上杉謙信が、まあ、地図のところ見てみると、武田信玄と対立した、地図のところにある、川中島の戦いぐらいは聞いたことあるんじゃん？これ今もやってるんで、知らない？イベントでやってんだよ、この川中島で上杉側と武田方に分かれて、これ長野県民にとっての最大イベントなんで、これ始まった時に俺行きたくてしょうがなかったので、ただ参加条件が1人2000円で参加できますと、で2000円だったら足軽やれますな、増票で、一方で、武田信玄やりたかったらね、15万ぐらいだったかな。上杉謙信10万ぐらい。あとは、その武将とかのやつは5万ぐらいになれるんで。で、甲冑とかも全部貸してもらえるから。で、観客は4万人います、今。俺も行きたかったから、だから、俺も、謙信になりたかったから。で、ただその時の初めの最初 の、 参加条件が10人1組で参加してくれって言われた。な、大学の友達にサークルのやつらに川中島行かないっつって言ったら、1人で行ってこいって言われて、で友達に言っても1人で行ってこいって言われて、結局10人1組だから参加できず、そしたら今では一大イベントになったから、今は1人でも参加できます。君たちも長野県でぜひ川中島に参加してみて。はい、で、はい、なんだっけ、話も落とすと。はい、で、その後、宇治安の後の4代目が最後、一番右下のところ。はい、4代目の宇治政の時代に、ここで秀吉と対立しちゃって、最終的に1590年に秀吉に滅ぼされるのが小田原攻め。まあ、来週出てきますんで。はい、そしたらこれで、関東の騒乱に関しては終了。